クロニクル
タレントーク。才能が見つかれば仕事も人生もうまくいく。この番組では一人一人に秘められた才能を見つけ、その才能を生かして自分らしい仕事や人生を作っていくためのヒントを発信していきます。こんにちは、パーソナリティを務めます株式会社タレント代表のタカチンこと佐野隆です。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村隆文です。タレントークシーズン2第8回です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
冒頭の発話、タカチンさんに戻りましたね
戻させていただきましたなんか野村さんが一回喋ってもらったら話しやすくなったんで、
ええ、
今もう今日の収録4本目ですけど一番乗ってる時なので、
オッケー、
はい、
オッケー、いいですね、
はい、楽しくお話しさせていただければと思います。
はい、前回はうまくいくチームとそうでないチームということで組織論を話しましたね。
そうですね、組織論の中のコミュニケーションの観点でお話をさせていただきました。アサーティブなコミュニケーション、
はい、
相手を尊重してコミュニケーションを取る上で自分が言いたいことを言うが一番大事なんですけど、その上では尊重とか相手に寄り添ったコミュニケーションっていうのがすごい重要だよねっていう話をさせていただきました。
そうですね、だから実は知らず知らずのうちにノンアサーティブなコミュニケーションを取ってるんじゃないかと、こう振り返りがあった回かなと思いましたね。
そうですね、結構意識しててもやっちゃうと思うので、アグレッシブもノンアサーティブも、
うん、
なので意識しないといけないかなと思いますね。
では今日第8回のテーマを聞いてもいいですか。
本日は自分のため他人のためあなたはどちらが頑張れますかというテーマです。
これはやっぱり面白いですね。自分のため他人のため割と分かれそうな感じがしますね。
そうですよね、結構違いますよね。みんな全然半々ぐらいいらっしゃるか、うん、もしくは他人のためのがちょっと多いのか、業界によって違うかもしれないですけど。
そうですね、
野村さん的にはどっちの方が頑張れるんですか。
これはちょっとですね、自分の心の内を開示しちゃうようなんですけどまあ私は完全に自分のためですね。
いや、めっちゃいい。もうそういうのをなんかオープンマインドでお話しいただけるの嬉しいですね。
はい、いやもう本当恐縮なんですけど、
はい、
だから正確に言うとなんですけど、私の場合多分強いのは利他的利己ってやつ、
うん、
で、なんだろう、自分で全部のリソースを独占しようとは全然思ってないし、その状態は割と気持ち悪いんですよ、
はい、
まあこれサイでもどこかで話したかもしれないですけど、まあ、割と結構私気にするのが貸し借りであり、情報とかを自分で滞留させないっていうのを結構気にするんですよね、
はい、
で他の人に貢献するっていうのは結構その自分の何でしょうね、基本動作ではあるんですよ。価値を返すとでも言うんですかね。でもそれが何のためにやってるかっていうと、根本的には多分その利他をすることによって自分が満足するためだと思うんですよ、
はい、
となるとやっぱり自分のためかなっていう感じがすごいします。
いやー、でもほとんどの人たちがそれで言うと自分のためで、
はい、
利他的利己は理想だなってやっぱ思うので、
まあどうなんでしょうね。
うん、
まあだからあれですよ、そのすごい申し訳ないですけど、誰かのために何かをするっていうのは手段ですよ。
なるほどですね、だからそれを自分のためだからですよね。
そうそうそう、自分のためだからってことですね。
そうですね、なんか僕これこのテーマ面白いなって思ってるのが、僕日によって違うんですよ。
ああ、面白い、そういうことですね。
全然違くてですね、
はいはい、
なんか自分がすんごい満たされててすっごい幸せな気持ちの時って、なんかもう自分のためになってるとは思うんですけど、感覚ではもう超 120% 他人のためになってる感じがするんですよ。
ああ、いいですね、面白いですね。
まあ、結果自分のためなんですけどね。
はいはいはい。
なんですけど、なんか尽くしているもう何無償の愛がすごい自分にとってはやりがいに感じてるっていう状態なので、
うん、
他人のための方が頑張れてるなって思うことが多くて、
はい、
ただ時にやっぱり自分のビジネスとか自分の仕事の上では自分のためっていうのを中心にやらないと結構自己犠牲になっちゃったりすることがあるので、
はい、
さっきの利他的利己っていう状態を目指していきたいなと思ってますし、
うん、
以前ミンラボとかでお話させてもらった中山さんっていう楽天大学の学長さんって言われてる方が、
はい、
自己中心的利他という言葉を作ってらっしゃるんですけど。
あ、そっか、中山さんも自己中心的利他っておっしゃるんですね。
はい、
お、
自分がやりたいこと、自分ができる得意なこと、そして人が求められてることの間が自己中心的利他っていうお話をされてらっしゃって、
うんうんうん、はい、
いやー、なんかみんなそう思うよねってやっぱ思っていて、その時にどっちに比重があるかとかっていうのはやっぱ人それぞれかなと思うんですけど、
はい、
でもなんかこのテーマってどっちの方が頑張れますかっていうところなんで、結果自分のためであっても他人のためであっても頑張れるってことは結局自分のためじゃないですか。
あ、確かにそうですね。
なのでどっちの方がモチベーション高い傾向ありますかっていうテーマなのかなと思ってて、
うんうんうん、
であとちょっとすみません、話脱線してしまうんですけど、
はい、
このテーマで面白いなと思ったのが、誰かの他人のために生きてる人って本当に他人のために生きてると思いますかっていう問いを一回投げかけてみるのがすごい面白いと思っていまして。
ほう、面白いですね。はい、
結構ご相談来るんですよ。私は他人のために生きたいと思っててサポートタイプで、
うんうんうん、
でもどういう仕事をしていったらいいか、どういうキャリアを歩んでるか分かりませんってご相談いただくんですけど、
はい、
本当に他人のために生きてて楽しいって本当に心から思えてますか、それはどんな時ですか、具体的にどういう時ですか、で自分のために生きてる時ってないんですか、それはどういう時ですかって聞いていくとですね、
うんうん、
いや意外と自分のためだけに生きてる方がモチベーション高いことあるかもしれませんとかに気づかれたりするんですよね。
ほー、そうなんですね。
はい、なので決めつけてるだけの可能性があるっていうのはあるかなと思っていて、
うんうんうん、
で自分のためって言い切れてる人は多分結構分かってます、自分のこと。
そうなんですね。あ、よかったよかった。第一声で私自分のためかなっていうふうにすごい思ったんですけど、でもなんでしょうね、結局自分のためだけに生きると自分のために長期的にはならないだろうなってのはすごい思うんですよね。
確かになりづらいですよね。
ずっとなんかその誰かから何かを取り続けて生きれる人って多分そんないないと思ってて、だから何かをこう提供することで人生ってバランスが取れるというか、提供するから何かをいただけるみたいな、なんかそんな感覚は結構あるんですよね。なんか逆に言うと、これもあのサイの時代でも割と価値観として出てたんですけど、誰かに何か提供していただいたら、じゃあちょっとこっちからできることって何かありますっていう風に思ってしまいがちなんですよね。
だからこそなんか貸し借りって話がすごい野村さんは強いっておっしゃってましたもんね。
そうですね、はい、
誰かからやっぱサポートしてもらってすごいやってもらった時ってお返ししようって思えるじゃないですか。
はい、そうですね。
でこの関係っておっしゃる通り継続的につながる関係だなと思っているので、
うんうんうん、
なんかこういうふうに自分のためでやっても誰かのために尽くすことが結果的に回転していく、循環していくっていうのはやっぱあるかなと思ってし、直接返ってこなくても間接的に返ってくるケースもあるし、
うん、
あとはやっぱりなんかしていただいたっていう感謝が広がっていくこともありますし、なんか全てにおいてポジティブかなっていうふうに思っていて、これをなんか戦略的にやるっていうよりも純粋に思って誰かのためにやったことが自分のために返ってくるみたいなケースって結構一番効果があるかなって思ってて、
はいはいはい、
だから僕あの戦略的に誰かのためにやりたいなって思っちゃった時はやべ戦略思考一回やめよう、ピュアに本当にやりたいかなって問いを必ず投げるようにして、ピュアにこの人のために行きたいと思ってるならやろうって落とし込んでから行動するようにしてるんですけど、
あーいいですね。
その時に楽しいんですよね、なんか喜ばせたいって思っちゃうんですよね。
はいはいはいはい、
うん、ああもうこの人が喜んでくれてよかったってなんかすごい思って、多分それが相手にも伝わるんじゃないかなとは思っているので、
うんうんうん、
そういう意味では状況に応じては他人のためにだと学校頑張れるし、自分のためでもやっぱ頑張れることどっちもあるなっていうのはありますよね。これなんか明確に分かっている人もしくはどっちもだよっていう人は具体的なやっぱシーンを思い浮かべるって先ほどお話しさせてもらったと思うんですけど、その具体的な行動の中に結構才能って隠れてるなと思ってまして、
うんうん、
誰かのために尽くした結果ついついやっちゃうことってすごいあると思うんですよね。
はいはい、
なのでなんか自分のため誰かのために全力でやりたいと思ったものの中に自分の癖がないかなって着目するのも面白い発見かなって思いますね。
確かにな。なんか今の話聞いて個人的なことを思い出したんですけど、まあ私あの畳人っていう、まあ要はその風呂敷を広げるアイデアをどんどん出すに対してそのアイデアをこう実行に移していくっていう役割があるということを、まあこう提唱したことがありまして、
はいはい、
で結構まあ要はサポーティブな仕事をしていた時期が多かったんですよね。
はい、
まあサポーティブって言ってもそのなんか言われたことをずっとやってるっていうよりも非常にこうビジョンを持ったトップがいて、でそのトップのビジョンを社会に実装させるというか実現させるために自分がその実行役として実務役として力を尽くしていたっていう時期が結構長かったんですよ。
はい、
でその時はまあ客観的に見たらそのトップのビジョンを実行させるんで他人のために動いていたっていう風に見られていたかもしれないんですけど、まあなんかそれによって例えば自分の仕事の実力が上がるとかですね、まああとは知らない世界が見えるみたいな、この人のビジョンが実現したら一体どんな世界になるんだろうみたいな好奇心がやっぱりあって、だとするとちょっと見てみたいねみたいな風になってそれをやっていたりとかですね、そんな感じなんですよね目的としては。
うん、
だから本当にその人に尽くしたいっていうよりもそうするとなんか自分が面白いなと思ってやっていたということなんですよ。まあこれ本当包み隠さず言うと、
野村さんって好奇心が欲求じゃないですか。
まあそうですね、はい、
だその好奇心のためにやってたところはありますよね。
そうですね、
うん、
一体どうなってしまうんだろうかみたいなところですね。
でもなんかこれ面白いなと思ったのが、好奇心のためだったら何の違和感もなく、え、なんかそれは自分のための好奇心のためにやってて素敵だなって思えるんですけど、
はい、
なんかこれがすごい荒稼ぎをするために他人に尽くすみたいな、なんかこういう現象が起きた時になんか悪い印象に聞こえちゃうのって、
うんうん、
なんでなんだろうって今ちょっとごめんなさい、聞きながら思った、あの野村さんに対して思ったんじゃなくて別の人が、
はい、
野村さんのやつは嫌味なく聞こえるのに自分の稼ぎのために人のために頑張ろうとしてる人を見た時に、
うんうん、
自分のためで素敵ですねって言えないこの気持ちは何なんだろうってちょっと今この
辺
思ってしまった。僕の価値観なのかもしれないですけどね、確実に。
なんででしょうね、多分その稼ぐっていうことに対するイメージかなって感じがしていて、で現実はそうではないにせよ、稼ぐっていうとその人にベネフィットがそこで止まるような感じがするじゃないですか、お金の流れが。
はい、
でもなんか例えばなんですけど、いや僕も私利私欲のために動いてます、もう稼ぎたいです、稼ぐためにやってますって言った人がいて、その稼いだお金を別のところにこう全部投資するためにやってるんですよねみたいなこと言われたら、ちょっとなんかイメージ変わるじゃないですか。
確かに。
でまあその投資もなんだろう、自分の富を増やすための投資っていうよりもなんだろうな、まあこれも別に自分の富を増やしてもいいんですけど、何かの事業に投資しますとか、
うん、
まあその要は次のものに対して投資をするために、いや自分は稼がなきゃいけないんですよって言ってると、ちょっとなんかイメージが変わると思うんですよね。
確かに、なんか不思議ですね、これはなんか世の中のイメージなのか。でもそういう人が多そうですよね。
うん、そうなんですよね、あのそういうイメージを持つ人ですね。だからなんとなくその人のところで貯金として滞留するっていうイメージが稼ぐという言葉にはあるからそうなっちゃうんだけど、でも実際問題はそうではないかなとは思いますけどね。
あ、だからやっぱ自分のためだけの貯金が増えていく感覚はあんまり良しとして思われづらくて、
はい、
で逆に自分のためになってるけどそれがまた誰かの還元になってるよっていうイメージが湧くといい印象になりやすい。
そうそうそう、そう思う。
確かに。
お金はなんか手段かなと思ってて。
そうですよね。
はい、
いやなんか世の中のバイアスって面白いですね。
そうですね、
これだって絶対バイアスじゃないですか。
うん、だと思いますよ。
別に悪い行為してないし、お金稼ぎたいってピュアに言ってる人で自分のためにでっていう状態って、でもなんかこれも不思議で、
はい、
キラキラな目でお金稼ぎたいんですって人に対して僕は何も思わないんですよ。
うんうんうん、
なんかいやらしそうな顔で言うと思ってしまって、これもまたバイアスかかってるじゃないですか。
そうですね、そうですね。
だからなんか人間のバイアスってすごいなって思いました。
確かにそうですね。
すみません。
でおそらくそのバイアスって、あの話発散しますけど、国によって結構違うと思ってて、
はい、
まあ、おそらく我が国は結構そのお金を稼ぎたいですっていう人に対して冷たい国かなって思いますけどね。
ああ、確かに、
うん、
確かに国によって結構違いますよね。
はい、まあ、わかんないですけど、まあ、別に私もそんな詳しくないですけど、例えばそのプロテスタント社会だと蓄財することってその神様の栄光を達成させるための手段じゃないですか。
確かに。
はい、だから全然いいんですよねそれって。
いや、そうですよね。
はい、
いや、まあ、社会的背景はありますよね。
うん、だと思いますね。
野村さんって自分のためっては言えても、具体的にはどういうことに対して結構頑張れることが多いんですか？こういうことだと結構頑張れるとか、
はいはいはい、
こういう展開のためだと結構頑張れるとか。
なんでしょうね。だからすごいなんか結局同じようなことをまず一つ言いますけど、やっぱり頑張れるときって見たことないものが見れるときなんですよ。
あ、やっぱ好奇心なんですね。
はい、うん、ここはだから割とブレてなくて、多分いつの時もブレてなくて、逆に言うとだるくなってくるとき、頑張れなくなってくるときっていうのはやっぱ発見が少なくなってるときなんですよね。
はい、
発見が少なくなってるときはだんだんとまあまあこんな感じでやっていくかみたいな風になっていくんですけど、
うん、
常に、まあ、これは誰かと話すでもそうですし、何かを手を動かしてやるでもいいんですけど、毎回その違ったものが知れるもの、類のものっていうのはすごい頑張れるんですよね、そのものの実現のためには。で、あとは私結構その仕組みを作るのも頑張れるタイプで。
ああ、前もそれおっしゃってましたよね。
はい、同じことを2回したくないっていうのが結構強いんですよ、
うん、
でなんでじゃあそれ仕組みを作るのが頑張れるかっていうと、その最初に言った話につながるんですけど、仕組みを作るとそのこれまで100かかっていたものが50でできるわけじゃないですか、リソース的に。
はい、
でそうするとその50開くんで、その50は新しいことができるんですよね。
はい、
で新しいことできるってことは自分の知らないことが知れるから、だからその仕組み作りには結構モチベーションが湧くんですよね。
うーん、な るほどですね。
だからその辺なんでしょうね、きっと頑張れるものっていうと。
その辺ですね。やっぱりなんか欲求に直結してて、このタイトルそれで考えてたわけじゃないんですけど、
はい、
あの欲求のためだったらモチベーション高くなれて、
うんうん、
その先に才能があるって僕よく言うじゃないですか。
はいですね。
なのでこれ自分のため他人のためあなたはどちらが頑張れますかっていうテーマって、まず二軸に分かれて簡単に見つけやすいなと思いました、自分の欲求を、
うんうんうん、
自分のためって言い切れる人って自分の何かの欲求のためじゃないですか。で他人のためっていうのはなんか他者貢献系の欲求の可能性が高いじゃないですか。
あ、なるほど、確かに。
でその欲求を深掘った時にその欲求のために頑張れてるんだって思った時に、あ、その欲求が満たされていった先ってどんなことが達成できてるんだろう。野村さんだったらいろんな世界を見れることが達成できると思うんですけど。
そうですね、はい。
で知識が豊富な人になれるわけじゃないですか。で、うん、引き出しが多いので今 MC としていろんな引き出しを持ちながら、あ、これってこういうことですかね、こういうことですかねって解釈が結構精度が上がったりとかしますし、
うん、
なんか自分の欲求の高めた結果得られるものっていうのがイメージできるなと思っていて、
うんうんうん
うん、なんかこのタイトルを考えるだけで自己理解が深まるなって今思いました。
あー、そっか。だから実はこれタイトルとして持ってきたやつなんですけど、すごいいい質問だったってことですね。
そうですね。なんか欲求を見つけるための質問だったのかなって。
ねえ、結果的にそうつながりましたね。
つながりましたね。
あー、いいですね。いやだからすごいね、思うのはタカチンさんのそのサイからタレントークでもずっと言ってますけど、問いの部分に着目していただくと結構いいんじゃないかと思ってまして、
はい、
その問いをまあ高橋さんみたいにそのプロにやってもらうっていうのもいいんだけど、自分に投げかけると結構発見あるんですよね。
ありますよね。
うん、リスナーさんご自身が自分に自分のためか他人のためかどっちが頑張れるんだろうかっていうふうに聞いてもらうと、多分ね、なんか出てきますね。これは
出てくると思います。
うん、
タレントプレーナーっていう起業しようっていうサービスを作ってるのを前にもまあポッドキャストでご紹介させていただいてると思うんですけど、あの中であのワークシートのプログラムを入れてるんですよ、宿題として。でワークシートをやるとめちゃくちゃ解像度がみんな上がってて、で全部問いなんですね。
あ、そうなんですね。
もうひたすら問いなんですよ。
うんうんうん。
でやっぱ問いの力ってすごいなっていうのを体感しまして、ちょっと今僕あのポッドキャストで最近問いを言ってなかったなと思って、これから増やしたいなと思いました。
ありがとうございます、はい、じゃあちょっと9回目以降は問いがさらに増えていくわけですね。
なんかもうもはや質問ばっかりしてるみたいな回でもいいかもしれないですね。
そうですね。いや、いいと思いますよ。具体的な問いがこの番組を聞くと聞けるという話ですね。
いや、なんか今思いましたけど、問いだけで成立する本とか出したいですね。
ああ、いいですね、
はい、
あ、いいかもしれない。それいいかもしれない。自分が知れる100の問いみたいな。
そうですよね。とか人生を豊かにする100の問いとかでもいいですけど。
いいですね。
うん、なんかそこから発想される問いと事例の解釈とか回答結果とかが載ってて、
うんうん
うん、でそれによって自己理解が深まっていくような本なんか出したいなって今ちょっと思いました。
そうですね。これあのお聞きになっている出版社の方がいらっしゃいましたら、ぜひこちらまでこちらっていうかあの概要欄までご連絡いただけると嬉しいですね。
嬉しいです、
はい、
すぐ出します。
私か高橋さんのダイレクトメッセージでも大丈夫ですので。よろしくお願いします。
なんか雑談から本のアイデアが生まれたら面白いですね。
そうですね、はい、面白いですね。大体こういうもんですね、アイデアが生まれる時っていうのは。
で確かにこのポッドキャストの面白さは問いだなと思います、
はい、うんうんうん、
ありがとうございます。あの改めて気づかせていただきました。
今回は自分のため他人のためあなたはどちらか頑張れますかというテーマでお話しいただきました。
これ人それぞれですけど、やっぱり自分のため他人のためっていうのが明確に分かってくると、
うんうん、
後半の話になりましたけど欲求が分かってくるっていうのは面白いのかなと思いまして、自己理解の解像度が上がっていくっていうきっかけになれるテーマだったなと思って、今お話ししながら自分自身も野村さんのこともすごい解像度が上がった気がしてすごい楽しかったです。
確かに我々自身の自己理解が深まる回ってことですね。
そうですね。きっとリスナーさんもそれを聞いて考えていただけてるんじゃないかなと思うので、これからあのたくさん質問を増やします。
はい、よろしくお願いします。これは楽しみ。では続きは次回いきたいと思います。
タレントーク、才能が見つかれば仕事も人生もうまくいく。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。もし気に入っていただけましたら、ぜひフォロー、チャンネル登録をしていただけますと嬉しいです。そしてこの番組ではリスナーの皆さんからお便りをお待ちしております。概要欄に投稿フォームを記載しましたので、感想や質問などお気軽にお寄せください。また X でハッシュタグタレントーク、すべてカタカナで感想をポストしていただけますととても励みになります。この番組は毎週金曜日に朝6時に配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。